毎週まあ本当ねくだらない話ばっかりしてますけど、まあ、何かしらねあったわけですよ、話したい出来事ってやつがね。なんですけど、まあ僕も働き始めましてね、9月から働き始めると、なんででしょうね、面白いことがまあ起きないというかね、話したいこともねほとんどなくなってしまうというね、そういう緊急事態に、陥っておりますね。どうしたもんかというね、やっぱね働いたら負けかなっていうね、有名な格言がありますけど、あれはねもしかしたら正解かもしれないなっていうね、まあ、あくまでこうやってね話すネタがねそういうの必要としてる人間にとってはっていう部分はありますけど、まあ何にせよね面白いことが起きないね、まあ、そんな日々を暮らしている感じでね、今日もやっていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジパーソナリティファルです。こんばんは。なんかね一応今日はね仕事休みだったから、まあ何かねしなくちゃいけないなと、何か面白いことに遭遇しなくちゃいけないなと思って、で外にね出たんですけどね、まあなかなか外に出るまでね時間もかかっちゃってね、夕方の6時からね出かけてみたんですけど、まあ何も起きないんだよねやっぱし、出かけたところで。よくさね、出会いがないのはね外に出歩かないからだとかね言う人いますけど、もう外に出たところでね何もないよ、変わりはしないよ家の中にいるのとね。だって普通に電車に乗るでしょ、で、まあ、大きな駅に行くでしょ、そしたら降りて何するっつったって本屋行って、でゲーセン、じゃ本屋行ってゲーム屋さん行って、でゲーセン行って、で今日はその帰りうどん屋寄って帰ってきたんだから、なんもないよここで出会いなんて。まああったと、ないけどねやっぱりね、一番女と近づいたのは、まあ、電車の中か、あと駅の階段か、あとは、今日ゲーセンで、スロットをね、スロットとかパチンコとかね打ったんだけど、そこの隣の隣にね座ってた女の人が一番近かったぐらいで、もうその女の人ももう一人で来てて、タバコ吸いながらスロットみたいなね、ちょっとお互い末期なね廃人だったから、でもアグレッシブなやつあそこでね声をかけるのかもしれないけど、それで声をかけてね外に出ると出会いがあるよとか言ってるやつはちょっともう異常者なので、やっぱね僕らもっとナチュラルなねものが欲しいわけですよ。まあだから今日面白いことがねないと困るなと思ってね、まあ出かけたけどやっぱしなくて、だから今日何を話せばいいのやらっていうねところは正直あって、やっぱ働き始めると今までさ働いてなかったから、まあとは言っても働いてますよ、その名ばかり代表取締役のねところで働いてますけど、でも言っても時間はねある程度フリーになるから、あ今日面白いことねえなと思ったらちょっと出かけたりとかできるけど、働くとさ、まあ、時間は12時50分から夜は9時20分までだから、昼間は別にね何もすることないですよ。午前中起きてもまあご飯食べたりとか、あとアニメ見たりとかニコニコ見たりとかね、そんなんで時間は過ぎていってしまうから、で出かけてさ、で帰ってくるの10時半とかでしょ早くて、そしたらそっからまたまあニュースをねテレビでニュースを見て、でニコニコ見てアニメ見てっていう繰り返しじゃない毎日が、何にも変わり映えのねない まあそんなんだよね、社会人になっちゃうとっていうね、改めて思ったっていうね部分ありますけど、まあそんなんだよね。だからもし今日ね話したいけど、まあなくはないんです。だ少ないってだけでね、まあ新しいね仕事の話もねちょっとねしたいし、まああんまりね興味ない話だとは思うので、まあ今週来週ぐらいね、ちょっとするぐらいでねもうしなくなっちゃうと思うんで、まあ、それまでにもう少しね面白いことが起きるようなね、行動をね心がけていこうと思っております。そんでね、まあ仕事なんだけどね、別に何があるわけでもないんですけど、なんだろう、毎日仕事終わって帰りね、松屋に行って牛丼並250円食べるっていうね、そのぐらいしかないんですけど話すことがね。今ね牛丼安いから250円でね食べられるっていうことで、帰ってくるとね10時半とかになってるとスーパー閉まってるわけだよね。そうするとやっぱコンビニとか行くしかなくなっちゃうとお金がかかるとね。だからだってコンビニのお弁当を考えて、安いのでも398円するわけよ。で普通のやつは498円するでしょ。そこで松屋は味噌汁もついて牛丼250円なわけよ。したら松屋行くしかないよねと思ってね。コンビニの牛丼だって398円なんだよね。あれはちょっとね、本家のね外食として食ってる牛丼よりも高いというね、ちょっとねそんなのになんかあれれって思ってね、だ毎日松屋行ってますっていう話ですね。そのぐらいしかないんだよね。他仕事絡みね、ないかな。まあ電話をねかける仕事、まあ、コールセンターだからね電話かけるんですけど、この間電話かけて受話器越しのね呼び出し音って、最近呼び出し音ってさ受話器から流れてくるのは昔はプルルルルっていう音だったけど、今なんか着メロみたいなさ好きなアーティストの音楽が流れたりするね、呼び出し音があると思うんですけど、それがね初音ミクのねボーカロイドの曲だったりとか、あとは昨日は K4 のね K4 のなんだキャラソンみたいなのがね流れてたりとかしてね、なんかそういうのが流れると悪い人じゃなさそうだなと思ってね、出てくれる、いつもはね出ないでほしいわけよ。だけどそういうアニソンとかがね流れると、あーちょっとこの人だったらねクレームなしで話が終わりそうと思ってねウキウキするんですけどね。ダメですよ、あの湘南の風とかね、ああいうの流れちゃうと怖えから、本当にタオルとか頭の上でくるくるくるくる回しちゃうようなやつらだと怖いんでね、なんか母に産んでくれてマジ感謝みたいな、ああいうのになっちゃうとちょっと怖いからね、まあアニソンに設定しといてくれるとね、まあありがたいよねっていう部分はあるので、皆さんねもし着信のね音を変えられるんであればね、まあそういうドキュンなね曲ではなく、別に湘南の風がいいとか悪いとかではなくてね、かけてる方の心構えとしてやべえと、なんかちょっとラッパー的なね歌が入ってると怖えから、本当に理不尽なこと言ってきそうな気がするから、やっぱそこはねアニソンにしといてくれると、いいよねって、そんな感じかなね。あとはなんかあるかな、仕事はねもうね慣れないからね、なんとも言えないんだよね。まあそんなのもういいね。だからちょっと今日はね お便り読みますね。お便り読んで、でちょっと濁しつつね、頑張っていきたいなとね思いますけども、じゃあ、お便り、ラジオネーム石井さん、パルさん、こんばんは。仕事はもう慣れましたか？先週の放送でもう辞めたいと言っていましたけど、それほど辛いものなのでしょうか？僕は来春就職なのですが、パルさんの話を聞いていると、仕事ってそこまで追い詰められるほど嫌なものなのかと、今から自信がなくなってきてしまうのです。パルさん、どうすれば仕事は長続きさせることができるのですか？僕に自信と希望をくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。仕事はね、辛いと思います。自分がどうしてもね、これがやりたいっていうね、仕事についてたら辛さとかないと思うんだけど、そこまでみんなね、これがやりたくて俺は今まで頑張ってきたんだっていう、いう仕事にもね、なかなかつけないと思うんでね。そうすると、まあ普通の仕事でね、で普通の仕事になると、やっぱりなんだろう、上司の対応、あと残業、お給料ね、まあ、この辺いろいろあると思うんでね、まあ、何かしら不満出てきてしまい、辛いってなっちゃうんですけども、まあ、一番辛いのはなんだろうね、やっぱ上司が一番辛いと思うんですけど、今の俺の職場は上司とかは全然問題なくて、お給料も問題なくて、残業とかも問題ないんだけど、やっぱね、その出戻りで入ってるからね、前は2年、丸2年ぐらいか、そこでバイ、派遣で働いてて、で今回ね、そこで1年ちょっと離れてね、また出戻りしたわけなんですけど、だからなんか早くなんかみんなに追いつかなくちゃっていうかね、そういうちょっと焦りがすごいあってね、でしんどいっていうね、で周りにすごい迷惑かけるわけですよ。まあ、出戻りで特に研修もないから、周りの人に聞くしかないわけで、周りの人はみんなね、親切に教えてくれるんだけど、ただもう周りの人の仕事を全部止めてしまうというね、聞きまくって申し訳ないなとか思いつつもね、でも聞かないとちょっと何も分かんないしっていうね、あって、でみんなノルマとかないとはいえ、やればやっただけインセンティブみたいにつくわけですよ、少しお給料にね、色がつくというか、だからね、そこをね、俺がね潰しちゃってるなっていうのがあるから、なんか申し訳ねえなと思ってね、それで胃が痛くなって辛いっていうね、部分がありますと。でね、ラジオネーム石井さんね、まあどうすれば仕事は長続きさせることができるのですかってありますけど、やっぱね、人だよね、仲間、これが重要だよね。その自分がどうしてもやりたい仕事っていうものでなければ、仲間だと思うんだよね。真面目でしょ、なんかね今日ね、この話を俺は引っ張るしかね、今日1時間乗り切る方法をね見出せないのでね、もうとことん喋りますけど、もうね、ほんと仲間だと思うんだよね。まあ良くないけども、上司の悪口を言ったりとかね、仕事終わって飲み行って、それも一つだし、やっぱ自分一人だけでね孤立してやってると、もう心が折れちゃうけど、仲間とね、まあ良くないけど、ああだこうだね、会社の悪口を言うのもね良くないって言われるけど、それはそれで一つの蘇生術だと思うので、で仲間が頑張ってるから俺も頑張るとかね、仲間が困ってるから俺が助ける、で俺が困ってるから仲間が助けると、でやっぱしやっていける部分はあると思うんだよね。で普通に、まあ変な話ね、全然友達としてもね、なんだろう、年月が経てばねなっていくと思うから、普通にプライベートでも遊んだりとかね、そういうのはねいいと思うんですよ。そういう仲間、戦友ねがいると仕事は長続きするし、楽しくなると思うんだよね。だってどんなにお給料のいい仕事、まあ人によるけどっていうよりも、でなんか一人で孤独な感じだけどバリバリやってね、でお給料もらって残業してみたいな、 そういうのと、なんか例えばで、ね、コンビニとかでもね、仲間でワイワイなんか学校みたいな感じで働けたら、どっちが長続きするかって言ったら、そりゃ学校みたいな方がね長続きするわけだよね。ほんと俺も今回の出戻りしたところでね、あの FX ねやってるやつとかいるから、あの普通に仕事中にどう今日って FX 死んでる死んでるって言って話ができるわけよ。だからそういうのとかね、あと今期アニメ何見てるとかね、そういう話をね仕事中にできるっていうのは、まあ、そんなずっとしてるわけじゃなくてちょこっとね挟むぐらいだけど、あと休憩中とかね、だからそういうものは必要だよっていうねことです。まあそんなんだからね、まあ長くなってしまったけども、まあ普通に就職ってことであれば、同期ね、同期の仲間を大切にするべしと、それで長続きできるんじゃないかなとね思うよね。そこが重要かなっておじさんは思います。頑張ってくださいね来年ね。それではラジオネームラジオさん、どうもなんか来週でケイオン最終回みたいですね。俺もこのラジオの影響でうっかり毎週見てたのでちょっと残念です。あと最近この世で一番儲かる仕事ってなんだろうと考えてます。よかったら教えてくださいというねお便りです。ありがとうございますね。ケイオン最終回、ケイオンがね掲載されてる雑誌の方もね、なんかケイオンがどうのって出てね、売り切れ続出みたいななんかニュースありましたけどね。ケイオン最終回っていうことでね、まあ先週の最終回一個前のね回の内容は意外と悪くなかったですねっていうね。他はね今回のケイオンの2期はね、その今回のやつと、第1話ね、これ以外はちょっとねひどかったなって思うんだけど、まあうまくね盛り返してきたのかなって思うんでね、最終回ちょっと期待なんですけどね。第1期の最終回はねちょっと神がかってましたからね、鳥肌もんでしたから気持ち悪いですね。で、あとはこの世で一番儲かる仕事ってなんだろうっていうね話なんですけど、まあわかんないよね。それを考えるっていうねことでしょう。まあだから前もね一回話したけど、1万人から1円もらうね方法、これが分かれば多分おのずと答え出てくるんじゃないかなと思います。これが多分真理だと思うんだよね。1万人から1円をもらって1万円を稼ぐっていう方法だけど、これができたら多分何にでも応用できると思うんだよね。ただみんなできないからちょっと難しいけど、まあ100人1000人1万人とね人数増やしてちょっと頑張ってみたらいいんじゃないかななんてね、もうねえ分かんないよね仕事ね。そういうの考えないで普通に就職して駒としてね歯車として使われる方が人間としては楽だと思いますね。僕もね経営というのをねやってみたこともありましたけど、働いた方が楽だよね。だってその日あんまなんか今日あんまダメだったなっていう日でも時給ちゃんともらえるんだもんね。そういう意味ではね人間はね、まあ、どっちが楽か分かんないですけどね、ストレス的なものもねあるからね何とも言えないけど、まあそういうのも一つかななんてね思いますんでね、まあ頑張っていきましょうみんなでね。今日はどうするこれね。じゃあちょっとね 今ちょっと喋りながら思ってたんですけど、どうもね口が回らないことが多くてね。で、俺いつからかな、9月の7日とかからね、ちょっと口内炎がねできてて、下唇のところ、ちょうど下唇の内側ぐらいね口内炎っぽいのできてて、で日に日にね大きくなってね、今腫瘍サイズになってるんですけど、でそれでちょっと喋りづらいんですよね。なぜなってるんでしょうかっていうね、ストレス、ビタミン、なんでしょう、足んないのかな、わかんないですけど、でちょっとね治んないんで、今日結構時間経ってるからね、5日ぐらい経ってるけど治んなくてね、ちょっと喋りづらいんでね、お聞き苦しい部分あるかと思うんですけども、あと昔ね、この間まで言ってた左目物もらいみたいな、ちょっとなんか変な出来物ができてる的なねものがあったんですけど、これちょっと今日治ったくさいんでね、遅えよって話もありますけど、ちょっとなんか海っぽいのがね出てきたっぽくて、 眼球の方にねちょっと流れ出てるんですけどもね、それでもうなんか大きい感じがないし、今まで通り目がね 100% 開くようになったんでね、まあ良くなったところがあればね悪いところは出てくるというね、人間の体って不思議っていうことですけども、まあそんなんでしょうね。なんかね本当面白いことがあまりないですね、生きててもね。まあさすがにねまずいと思って、今日もね出かける前にねなんかしないとってことでニコニコ生放送ね、もう久しぶりにやったんですけど、1ヶ月ぶりぐらいまたね、まあ、月1企画になってきてますけども、たまたまねやって、でもねなんかねニコニコ生放送も勝手をね忘れてしまってね、なんかふわふわしてましたね、30分ね良くないねっていうことでね、もう少しね、まあ、仕事も始めてね、なんか無職でニコニコ生放送とかねやってると後ろめたい気持ちがありますけど、まあ僕も働き出てますから、働いてると多少はその罪悪感なくね生放送できる部分もあるんでね、ちょっとやりたいなって思ってるんですけど、何がいいんだろうねって最近思って、せっかく iPhone があるからっていうのと、あと聞いてる人も iPhone とか多いだろうから、なんかねネットラジで放送してるのって iPhone で聞けないでしょ多分、生放送でね。だから生放送で聞けるなんかその放送媒体っていうの、そういうのをねちょっとね今後まあ100回とか超えたらね移行していくのも一つかななんて思ってね、まあ、そうするとツイキャスってやつとかね、あとはユーストリーム、まあ、この辺になっちゃうのかなと思うんだけど、録音とかはねその辺もよくわかんないのでって思ってちょっと考えてますというねところです。じゃあ他ねお便りね来てるので読んでいきたいと思いますよ。どれだい、これどれだい、これだね、ラジオネームモーリポさん、ハルさんこんばんは。最近マラソンブームに乗ってマラソンを始めたのですが、コールセンターに働き詰めだと体がなまってしまうし、健康のためにもハルさんもいかがですかというねお便りです。ありがとうございます。マラソンね、マラソンねやりたいんですけどやっぱ疲れちゃうんだよね。ただ走るのは確実にダイエットになるからね、一番のダイエット方法はマラソンっていうのはもうちゃんとね僕らの中のね学会の中ではねもう定説になってますから、マラソンするべきだなと思うんですけど、まあちょっとねそんなパワーもなくてね、ただ自転車はね乗ろうかなっていうことで、明日は多分自転車乗ってねどっか どっかってもそんな遠くじゃないんですけど行こうかなと思ってますけどね。まあ一番いいよね自転車が。本当は有酸素運動なのに息切れしない でずっと乗ってられるからね、一番いいと思うんですよ自転車ね。お金ができたらね新しい自転車欲しいですね。20万ぐらいのね、20万、そんないい自転車乗るのってね思うかもしんないけど、だってフレームとかもカーボンにしちゃうと安くてもすんげー安いのって多分20万ぐらいでしょ。そんな安く売ってんのかな分かんないけどね。俺の自転車は定価10万ちょっと10何万かぐらいですから、もっと安く買いましたけどね、8万とか9万ぐらいで買いましたけど。次はねカーボン素材使ってるねロードレーサーが欲しいっていうねありますけどね。まあちょっと運動はねしないといけないですね本当。そろそろ今月末ぐらいにねあの健康診断があるから、もう絶対的に2年連続で悪玉コレステロールのね値がちょっと異常をね示していて、でそれをもらっても病院行かなかったからまずいかなと思うんですけど、今回はねさらにまずい気がしてるんだよね。腹とかも今までで一番出てるしね、自分で引くぐらい出てるのでね、またそのね健康診断の結果、まあ、発表したいと思いますんでね、お楽しみということで、あとねあと今週ね他なんか俺も話したいことなんだろうな、あれだ、レンタルコミックってあるでしょ、あれをね、まあ、昔何度か借りたことあったんだけど、そこをねその店ちょっと通らなくなっちゃったからね、でたまたま今回仕事場がね駅前じゃないけどなんだろう、まあ、駅違う、何もう分かんなくなってきました。はい、まあレンタルブックのねお店が新しい職場のね通りにねあったから、なのでちょっと見てみたんですけど安いね、どこもそうかもしれないけど、まあ7泊8日で、そこはね80円なのね1冊で、それでも十分安いと思うわけだって、漫画喫茶行って1時間で何冊読めるって言ったらいけて3冊でしょ漫画読めてもね、で1時間300円とかするじゃない、で3時間で1000円とかでしょ、だからそうすると1時間で3冊読んでも1冊100円換算だから、なんかね80円だと安いなと思って、でなんかねその俺が行ったレンタルコミックのお店は毎週金曜日はね半額デーということでね1冊40円っていうねちょっと奇跡的な金額だったのでね即入会して、で今ね俺のこの机の横にはね本が積み重なってますけども、9冊か、ね、9冊借りても串36というね360円で済むというね素敵な魔法がかけられたんですけども、この漫画これは月刊マガジンで連載している、俺はキャプテンというね野球漫画なんですけど、まあ面白いのでねよかったら読んでみてくださいなという感じのお知らせかな。他ねまだちょっとこれで毎週金曜日漫画借りてで1週間ちょっと時間潰すというねそんな感じになっちゃうとまた外出かけないから面白いこと起きないじゃんっていうね、難しいですね人生はバランスがね。まあそういうねことですよ。でねもうちょっとなんかあれだねコーナーとかねちゃんとやればよかったんだけどね、今週もね毎週やろうやろうってねやらないですけど、なかなかコーナーねできないですよね。 やらないといけないんですけどね、なんか疲れちゃって仕事ね、気疲れしちゃってね、家帰るとさ、そのね10時半とか11時でそこからニュース見るでしょ。ただニュース見ながらもうご飯も食べちゃってるしね、その時点で。でそうするともうニュース見てるとちょっと体が辛くなってきて、ベッドに横になっちゃって、一旦ね横になりながらちょっとニュースでも見ようかなと思って、でゴロンとしたら最後だよね。気づくと朝5時になってるっていうね、このパターンか。なんとかこらえてニュース見てニコニコ見て、またテレビつけてちょっとゴロンと横になってみようかなと思って、1時半から目が覚めると8時みたいなね、このパターンどっちかなんでね。だから先週俺一回もちゃんと布団の中で寝てないんだよね、なんかね。なんかでもこれって社会人の頃ね、こんな生活してたなっていうね思い出しましたけど、どうしてもね、本当は俺もいつも風呂入ってから寝るねタイプなんですけど、風呂入んないで電気つけっぱなしで、メガネかけっぱなしで、テレビつけっぱなしで寝ちゃうんですよね。かといって8時ぐらいに起きちゃったらね、もう変な話、風呂とか飯とか食ったらね9時10時になってたりすると、あと1時間2時間でね用意して出かけないといけないですから、まあ、そっから二度寝するわけもいかずね、まあ、そんなのが続いてるんでね、あんまりね体調も良くなく、変な口内炎だか腫瘍だか分かんねえのができたりとかねしますからね、ちょっと皆さんも気をつけてね。ちょうどまあ残暑厳しくで、季節の変わり目にね差し掛かってますからね、気をつけた方がいいですよっていうね感じかなね。じゃあ今日はねコーナーはねないね、今日コーナーなしでちょっといかんね、ちょっとねコーナーをね来週は作っていきたいと思います。まあコーナーしようかね、コーナーすると何がいいかな、コーナーね、その場で決めるコーナーないな。じゃあラジオネーム、あれこの間あったんだけどな、あったラジオネーム、これ名前ないので、385番さん、先週いただいた、ね、メールなんですけども、もうパルさんならご存知かと思いますが、ニコニコ動画でアップされているミツバチの替え歌ゴミ虫が最高です、まさに俺らの歌というね、お便りいただきましてありがとうございます。これ先週ねもらっててね読めなくてね、ちょっと今週になってしまいましたけども、ということで、ウィークリーピックアップニコニコ動画っていうねコーナーをやっていきたいと思うんですけども、まあ、これはね本当は1週間でねおすすめの、ニコニコ動画のねなんかあれば紹介していこうというねコーナーなんですけども、まあ、せっかく385番さんにねこれいただいたのでね紹介したいなと思ってね、ヘキサゴンファミリー的なねユウスケっていますけどね、彼の歌ってるミツバチっていう歌がねまあ大変素敵だと。でそれでまあ2ちゃんとか、まあ俺はニコニコでよく見てましたけどね、大変盛り上がって、でその曲の替え歌ねを歌ってるミツバチじゃなくてゴミムシっていうね、替え歌を歌ってるね、チネミクっていうね人がいるんですけどもね、まあ、これがとても最高だと思う。そろそろ100万再生いくんじゃないかなっていうところ、この間の時点で80万ぐらいいってたと思うんですけどね、まあ最高で、みんなよかったらゴミ虫ってカタカナでね検索すると出てくると思うのでね。でこの人が歌ってる他の曲もあって、で嵐のね ジャニーズの嵐の歌ってる曲のね、替え歌とかもね、なかなか面白くてね、これもかなりおすすめなんで、もし時間がある人はね、このゴミ虫歌ってるチネミク、チネはね痴漢の地にね音でミクカタカナねで多分出ると思うんでね、そしたらチネミクのマイリストをクリックすると今まで歌った歌とかがねいっぱい出てるから、そこでちょっとね再生数多いのをね 2,3 個聞いたら面白いんじゃないかななんてね思いますよ。まあこのね原曲のねミツバチね、ハイローズだかなんだかの夢っていうね曲丸パクリじゃねえかっていうね、まあ、疑惑もあってね盛り上がってましたけどね。この間カラオケでも一緒に行ったね友達と歌いましてね、ミツバチ歌った後に夢を歌うっていうねこのコラボ、ただニコニコとかね見てないとねもうわからないねネタなので、一般人のところでやるにはね、だいたいミツバチ売れてますけどオリコンとかも入ってましたけどねトップ10かといって誰も知ってるわけはないので、やっぱ先にね、夢を歌って、で夢歌って恥ずかしいねっつって、でいい歌だねっつって歌った後にこのミツバチっていう歌を歌うと、途中であれさっきの曲とまるっきり一緒の部分がありますよねっていう感じで楽しめると思うんでね、まあ、その辺も、まあ、いつかね、リスナーの方とねカラオケでも行く機会があったらね、そのコンボをね見事に決めたいと思いますんでね、お楽しみにということですかね。じゃああとはお便りね、だからそんなんでピックアップニコニコ動画終わりですけどね、またなんかあったらねちょっと紹介したいなと思いますんでね。最近でもまあニコニコ動画ね、なんだろう、相変わらずね唯一続いてますね、ニコニコ動画の毎日ランキングチェックと、あとニコニコ生放送のチェックは多少ね続いている部分は、やっぱプレミアム会員でね毎月500円払ってますから、お金がない中でまあ見ざるを得ないっていうねありますけど、あとね最近、まあ、流行ってる動画、これ桃鉄がね流行ってますからね今ね、まあ桃鉄ランキングで、ね、見ると桃鉄ね上位にランキング入ってますから、まあ、これは前のシリーズからね、まあ、よかったら見たらね、1個の動画は10分ちょっとぐらいでね終わってるからね、まあ毎日サクサクと何かにつけてそれを見るとねすぐ消化できると思うんでね、面白いですよっていうねことかなぐらいかな。まあまた来週とかね面白い動画があったら紹介したいと思います。じゃあ他ね、ラジオネーム、これお便りね、モランディさん、はじめまして、私パルさんと同じで今年30歳になります。そろそろ結婚とか考えようと思っているのですが、今まで女性と付き合ったこともなく会社にも女性がいません。出会えばどうすればできるのでしょうか。やはり積極的に婚活しないと相手なんて見つかりっこないんですかね、というねお便りいただきました。ありがとうございます。これはもう永遠のテーマですよね、どうしたら出会えるのかね。でも意外とあるんだよね、出会おうと思えばっていうのは多少ね感じる部分あるんですけど、かといってそこがねなんかその結婚前提として考えるようなね女性かといったらね、それもまた別なので、そうすると多分自らスルーしている部分がね無意識である気はしますよ。正直誰でもいいんだったらなんだかんだでなんかなる気はするんだよね、その職場に女の子がいないとかどうこうあると思うんですけど、誰でもよかったら、例えばだよ、キャバクラに行ってそのキャバクラ嬢口説くとか、多分その辺で十分出会いってあると思うんだよね。ただそんな出会いで俺たちはいいのかと、 もっと結婚前提としたちゃんとした出会いをね求めているんだっていうのはあるから、そういうところは完全にスルーするわけじゃないねえ。例えばだよ、だって風俗行ってたまたまそのねその日ちょっと落ち込んでいるねその風俗嬢がいて、で優しく話をして、でちょっと愛のあるねちょっと応対をしたら、もしかしたらメールアドレスをね交換して少しやり取りして何度か通ううちに付き合うとかあるんだよ。ただ俺たちはそこを求めてないから、やっぱ出会いってないよねっていう話になっちゃうのかなって思うよね、ほんと。なんでね、まあ出会いは転がってるけども、俺たちの求める出会いは転がってないっていうことで、まあ今度ねまた俺もちょっと考えますから、どうしたら出会えるのかと。あとあれですよ、スポーツバーでサッカーのね日本代表の観戦しても、まあ出会えないってことだけは知ってますんで、そこはね、皆さんもう俺のね二の舞にならないようにしてね、新たな出会いを求めてね行ったらいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、婚活ってことでお見合いパーティーもあるけどね、ちょっと俺も最近何もなさすぎてお見合いパーティー行こうかと思っちゃいましたけど、やっぱ違うんだよねあれもね。まあ、難しいよね。まあ、永遠のテーマっていうことでね。まあとか言いつつ、そうだね、本当これ最初に話した方が良かったのかもしれないけど、今日話すネタが全くなくてどうしようかなとか思ってるって言ったけど、実はちょっと俺にねエセモテ期が来ているというね話があるんで、本当最初にそれをしとくべきだったなってね、ちょっと今後悔してる部分があったりなかったりなんですけども、まあこのねエセモテ期っていうのがなんだろう、モテキっていうね今ドラマやってますけど、深夜漫画でねモテキってありましてね、でまあどんな話かっていうと、本当にまあ簡単に言っちゃうと、過去にちょっとねつながりがあった女性とかからまあ一斉にね連絡が来て急になんかモテ始めるみたいなね話なんですけど、あれはね、よーく考えると、ね、設定的にね、もう美人だったりとか、ね、すごい好きだった子とかね、そういういろんなのからいっぺんに来るわけですよね。だから基本的に女性の、なんだろう、クオリティが高い人ばっかりから連絡が来て、俺やべえ、すげえモテてると。そのモテは嬉しいモテなわけですよ。これがモテ期ね。で俺のエセモテ期は、そんななんか大層なものじゃないんですけど、まあたまたまなんですけどね、中学校の頃俺のことが好きだったという女からねメールが来たり、まあそれも前に言われてたわけなんですけど、でたまにねメールとかするぐらいだったんですけどね、最近全然してなかったんですけど急に来てね、最近元気してるみたいなね、まあよくわかんない内容でしたけどもね、まあそんなのが来たりとか、あとは高校の頃ね俺のことを好きだったという女性からねまたメールが来たりとかしてね、まあこれもねもしかしてねどこでどう回って聞いてるかどうかもわかんないからこのラジオをね、まああんまり言えないんですけどね、過去にねちょっとねそういう人たちのね、メールなんか手紙を読んじゃったりとかね、なんかいろんなね悪い話をしてしまったんでね、もし聞かれちゃったらね、大変なことになってしまうんですけどもね、まあそんな過去の放送はね、ちょっと消せないね、まあ、しょうがないですねっていうことでね、でまあ、今回そのねもらったその高校の頃ね俺のことが好きだって言ってた女の子からいただいたメールね、その子ね結婚してるんですけどね、なんか俺がね30になる前に一度会いたいというね お便りじゃないよ、メールをいただいてね。いやさすがにまずいでしょうと思って、別に何があるわけでもないんですけど、やっぱ結婚してる女性とマンツーで会うのはねどうしてもまずいので、まあ会わないと思いますけどね。まあそんなのがあるけど、だから俺のはもうモテ期で、モテてきてる感じはしますけどね、女からねメールが来るとかね、二人も。でもあんま嬉しくないというかね、だってそこがなんか結びつくわけじゃないからね。なのでまあエセモテ期ということでね、逆にちょっと困っているね部分もある。やっぱね女性めんどくさいね、メール返さなくちゃいけなかったりとかね。まあもちろん男でも女でもメール来たら返さなくちゃいけないんですけど、まあメールを返すという行為が難しいよね。もうあんま人間と関わりたくない部分もあるじゃない、こうやってなんか一人で生きていくのに慣れすぎちゃったというかね。だってまあ一人っ子ですからね、もともと先天的に一人で過ごす方が楽なんですけど、それでも昔はねその家庭があったから、家族がいたから、実家で住んでたからね、だからなんだかんだ言って人と一緒に暮らしてるし、で友達もよく遊びに来るし、そこまで問題なかったんだけど、一人暮らし始めちゃったのと、友達があんまり遊び来なくなってね、その家が遠くなって、そうするともう一年のうち何百日も一人で過ごすことの方が多いわけだよね。そうすると彼女もいなきゃねえ、ずっと一人だから、もう本当に一人で生きてるのが普通で、それ慣れすぎちゃって逆に人と一緒にいるのがストレスとなってきてますから、最近ね、そろそろまずいね。だからね、親兄弟いてね、実家で暮らしてる人とかね、で彼女とかいる人は一人でいる方が苦痛なんだろうけどね、一人が慣れすぎちゃった人はもう他人といるのが苦痛なんで、まあここはね慣らしていくしかないと思うんですけどね。だって一人だと何がいいって、今日ね外歩いてて思ったけど、自分の好きなペースで歩けるんだよね。急に遅く歩いたりとか急に早く歩いたりとか、もう好きに歩いていいんだよね。ただもう一緒に歩いてる人がいたらできないよね。なんで急に遅く歩くの、なんで急に早く歩くの、うるせえよと、歩きたいように歩くんだ俺はっていうねことができないから、まあ、そこがねちょっとねやだなと思って、もう歩くのすら一人がいいね、いけないな本当に、これじゃあねやっていけないですよ社会で、というね風にちょっと思いましたとさっていうねところかな。じゃああとね、ラジオネームひりやさんね、ひりやですよ、リア充じゃないってことですね多分。好きな女子とメールをしているんですが、自分が一方的に問いかけて相手はそれに対して答えるだけでなかなかメールが続きませんけど、旅行のお土産をもらったり相手の体育祭に来ればとか言われたりするのですが、これは脈ありでしょうか、メールの続かせ方とメールってこんなもんなんでしょうか。お便りありがとうございます。まあ脈はねあるよね。まあ僕らね、僕らよりもねヒーリアさんは脈のあるメールをしてると思うんでね、ちょっと頑張った方がいいと思うんですけど、なかなか言われないよ、体育祭に来ればとかね、旅行のお土産もらったりとか、旅行のお土産なんてわざわざ買ってこないから普通ね、買ってきても嫌がらせでタペストリーでしょ、どこに飾るんだって話ですけど、だから脈ありだと思うんですけどね。でただね、自分の問いかけに対して答えてもらってるっていうねだけのメールで続かないと、なぜかというねことはありますから、メールの続かせ方ねあると思うんですけど、まあもちろん向こうがグイグイ来る子だったら逆にこっちが答える 感じになると思うんだよね。なので、まあ、そこは何とも言えないですけど、続かせようと思うんであればやっぱ相手に対して問いかけつつこっちにも問いかけさせるぐらいの内容にしないといけないわけでしょ。難しいよね。なんとかなのって言って疑問で返すとうんそうだよで終わっちゃうからね。だからなんかはいいいえで終わる感じじゃなくて向こうでなんか具体的なね答えというかものを導き出す。あ、難しいですね。俺メール嫌いだからね。なんだメールとかね、めんどくせえ、ね、電話もメールもめんどくせえし人と会うのもめんどくせえもんね。こうやって一方通行に近いねラジオをやるぐらいがね僕にとってねちょうどいいぐらいなんですけどもね。まあメールはそんなもんでしょうっていう。まあいいんじゃないね、好きなことメールをしている、それだけで楽しいでしょうね。それだけで幸せだね。ないもんね。俺も好きなことメールしてたのなんて何年前だ。もうそんな前、7年前とかだよ。もっと前、8年前、そんな前、おかしいな。ねえ、前にね付き合ってた子と付き合う前にねメールしてた頃なんていうのが、そう21歳の頃だから9年前、8年9年前になっちゃうのか、あの頃ね。おい、どんだけ年食ってんだ俺、本当にびっくりするなこれ。まあそんなのにねちょっと気づかされたっていうね感じで、まあ好きなことメールしてるとねテンション上がりますからね。女嫌いとかね言っててもやっぱしウキウキしますからね。だからまあ悩むといいさっていうねことでしょうね。じゃあラジオネーム、木巻神さん、パルさん、放送を週1から週2にしてみませんか。1週間が長く感じられる今日この頃ですよね。お便りいただきましたありがとうございます。週2にしたらもっと喋ることなくなっちゃうでしょうっていうね。1週間ね、こういうの本当は1ヶ月に1回とかだったら話したいこといっぱいできて、いやどれ話そうかなって選ぶことになると思うんだよね。だけど1週間ね、まず1週間にしても、まず3つぐらいね、話したいこと出てくると思うんです。だけど、週2回にしたら、もう1個ぐらいしか喋りたいことなくなっちゃうから。無理だって。ね。そんなに万能じゃないよね。いや、喋ろうと思ったら喋れるんでしょうけどね。なんかもう少し、ラジオ的なね、やっぱ流れがあるじゃない。今週あったことを話してね、面白かったことを。で、コーナー、とお便りやって、あとなんかちょっと今週思ったこととかなんかちょっと喋って、でなんかお別れのコーナーみたいなさ、このパターンをするってなるとやっぱ週に1回限界かなっていうのと、このねライフワークもね、なんとも言えないよね。これやっぱし週に1回って決めてるから続くんですけど、週に2回はね厳しいので、まあよかったらね過去の放送ね、まあ90回分ね過去の放送ありますから聞き直してもらうといいんじゃないかなって。まあ他ねありますから、ラジオはいっぱい普通に明日とかだったらね伊集院光さんの深夜のバカ力もあるし、あと俺もね他に聞いてるんでオードリーのオールナイトニッポンとかもあるから、まあ、ちょこちょことね、その聞いてると、一週間すぐだなっていうのがありますからね。てか、まあ、俺のね、こういうラジオをね、楽しみに聞いてくれてるっていうね、ことはとても嬉しいんですけどね。まあ、これがね、お前も月一でいいよって言われたらね、へこんじゃうんでね、週2回にしたらどうですかって言われるのはね、とても嬉しいのでね、まあ、もっと言ってもらえるようにね、頑張って。やっていきたいと思うんですよね。ほんとそろそろねラジオちゃんとやりたいんですよね。 編集じゃないですけど、これ丸々生放送して、でそれをちょっとね最初と最後だけ切ってねアップしてますけど、本当はもうちょっとね昔作ったジングルを挟んだりとかねしたいなとか思ったりとか、あとスタジオねちょっとね考えていくんですよ。あのうちの近く、じゃ近くの駅にスタジオがあって、なんか調べた限りだとゲートウェイスタジオってのがあって、ここでなんか1時間420円とか525円ぐらいで部屋借りられて、そこでラジオとかもねできるっぽいんだよね。そうしたらさ、ちょっとねゲストいるときとかゲストそこに呼んで一緒に喋ったらいいし、あとなんか環境的にもねいいから、もしだよ、まあ俺も引っ越すから半年もしたら、そしたらでも多分壁の薄い部屋になると思うんだよね。そしたら喋りにくいとなったら、もうスタジオで録音するとちょっと楽しくなってくるんじゃないかなって。なんか俺今日収録あるんだみたいな話をできるでしょ。気持ち悪いけどね。まああとね、俺が彼女できたりとか結婚したりとかしたら家じゃできないからね、子供がね起きちゃうから、そうしたらスタジオでね放送してもいいんじゃないかなって思うんですよ。で、まあ結婚してもやるつもりでいるんですけどね、結婚できませんけどね、結婚早くしたいですねっていう。別にでもいいや、結婚とか女とかマジめんどくせ。はい、もうダメだ、結婚できないからな、本当にもう無理だね、結婚できないね、本当にね。どうしようね、多分付き合えない、付き合えないし結婚もできないですね。はい、じゃあラジオネーム木巻神さん、出会いは待っててもなかなか来ませんよね、まして男ならいいと思った女性がいたら積極的にアピールして落として結婚するぐらいの勇気と行動力は最低限持ち合わせたいものです。出会いを待つのは女がすることです。それゆえナンパは外せない出会いの方法ですよね、というねお便りです。ありがとうございます。ちょっとね今日思った、ナンパも必要だなってちょっと思ってね、らしくないでしょって思うけど、最近ね好みの女の子どんなのがいいとかって話で、まああげればあげるほどね、まあいねえよそんなやつってなるんですけど、じゃあ例えばだよ、まあ黒髪で色白でたまにポニーテールしておとなしめでちょっとなんかシャシャリ出てこないね、賢いからこそシャシャリ出てこないね、そんな女の子いないですけど、じゃあもしいたらどうする？出会えないよもう、そんなね、そんな子は。そしたらここはもう積極的にならざるを得ないんだなっていうことなんじゃないかなって思うんだよね。そういう意味ではナンパ、それがもしかしたらナンパっていう方法になることがあったとしてもしょうがないよねって。ナンパ否定派でしたけど、だからいわゆる、あ、なんかちょっと好みだなとかね、ちょっといい女だなってセックスしたいと思ってね、でナンパするとかそういう人もいますけど、それとは違って本当にね、やばい、もうここを逃したらこんなに理想の女性と出会う機会もないということがあったら、そこでも待ってたらダメだよねって。そこではさすがの俺たちもね、ここまで積極的に生きてこなかったけど、そこはアグレッシブにちょっと押し押しでもね、相手がちょっと引くぐらいでもやっていかないと、いないから、もうそんな絶滅機種のね女の子がやっぱいたら、そこはもうちょっと力ずくでも持っていかないと、もう一生会えるかどうか分かんないですから、そんなことはね。そう考えるとね、まあ、そういう方法も一つかななんて思ったりしましたと。ただ普通にねナンパは無理かな、 そこまでね、恥ずかしいとかね、それでいろいろありますけど、あと断られるとか罵倒されるとかね、自分が傷つくのとその女の価値天秤にかけてどっちがどうよって話だと思うんですよね。ただね、もうその理想となるね、すっごい理想の女の子だった場合は、俺がどんなに心を痛めようがね、全然そっちの女性の方が比率、なんていうの、比率は上ですから、そしたらね、全然ナンパでも何でもしましょうよっていうねことかなってね思った今日この頃ですかね、というねことです。じゃあもう今日もね、もう1時間経ったからお別れのコーナーね行きたいと思います。早いのかなね、ちょっとお別れのコーナーがね、ちょっとね、まあ、今日読めなかったメールとか、あとは今日喋りたかったことねをちょっとつらつらとやっていきたいと思うんですけども、今日ね、俺他に喋りたかったことはね、なんだろう、あったね、一生セックスできないけど理想の女の子と結婚できるとしたらどうよっていうねことをね考えたんですけど、まあセックスはしたいですよ、もちろんね、なんだけど、だけど理想の女の子、もう最近理想の女の子がすごいちょっとね出てきますけど、理想の女の子と結婚できるんであればセックスしなくてもいいかなって思ったりする。別にだってオナニーできるわけだし、自分で今と変わんないでしょ。どうせ彼女もできないし結婚もできなかったら、一生一人でオナニーして終わるんだったらねえ、別にセックスできなくたっていいわけじゃん。したらあとはもしね、全然好きでもないやつと結婚して、まあセックスしたりしなかったりでっていうので生きるよりは、とてつもなく理想的な女の子だったら一緒にいるだけでいいわけだから、セックスは不要なんだよね。そこはオナニー、まあオナニーがちゃんと許されるんであればだけど、そしたらオナニーをするだけで、まあそこは処理できるから、正直逆に言うとセックスは重要じゃなかった、この世でっていうことがね、解明されましたというね、報告ですね。そういうことだよ、セックスは重要じゃないよ。それはそんなに好きでもないからセックスが必要だということになって、家庭円満のね、夫婦円満の秘訣はセックスですって言うけど、それはセックスでつながるしか方法がねえからっていうことで、セックスなくてもいいっていうぐらいの人と一緒に結婚したいね、そういうことです。まあそんなのありえませんけどね、まあセックスもしたいですしね、仕事をねし始めてね、なかなかオナニーする暇がないというかね、そのすぐ寝ちゃったりするとね、うたた寝しちゃうとオナニーしないでね朝になっちゃって、さすがに朝オナニーするのもおかしいからね、そうするとまあ溜まっていくわけですよ。だから3、4日溜めてオナニーしたりすると、最近すごいよ精子の量が、びっくりするね。いつも毎日出してたから精子の量そんなになかったですけど、やっぱ 3日4日溜めてると精子の量はパネーっていうねことに改めて気づくというね、そんなね、まあ、働くってこういうことだよねっていうね、働くっていうことは精子の量が多くなるってことだから、まあ、そこはね要チェックってことですよ。じゃあ、まあ、そんなんだよね今日ね、他なければ今日終わっちゃうんですけどね。じゃあまあこういう日もありでしょうね、ちょうど1時間ぐらいでしょ、いつもね長いから1時間15分とかやっちゃってるから、今日はじゃあもうここでね切りよく終わるということでね、行きたいと思います。 でね、そんなんで、まあ、1時間ねご視聴いただきましてありがとうございました。今週はちょっとね、あまりいつもはねコーナーやんなくても何かしら話したいことがね盛りだくさんでね、それでコーナーねやらないっていうのはね多かったですけど、今日は話す内容そんな盛りだくさんじゃないし、コーナーもないというね、一番やっちゃいけないパターンがね出てしまったんでね、来週はちょっと心を入れ替えてねやっていきたいと思います。で、来週9月19日日曜日ね、また23時からやっていきたいと思いますんでね、もしね、でもそうだな、難しいもんな、23時からじゃないとね、仕事がねある日は家帰ってくるのがね22時半だから、そうするとやっぱ23時からじゃないと難しいんだけど、その目星をつけてるねスタジオがね24時までなんだよね、やってんのは。どうしようかなってちょっと思ったりはするんですけど、まあそれもうまくやっていきたいとね思いますよ。あとはちょっと試しでね、iPhone の方からニコ生したりとか、 iPhone からツイキャスしたりとかね、ユーストリームしたりとか、ちょっと試みたりねしようかなと思ってます。まあその辺はね、まあ僕もツイッターとかやってるんでね、もしよかったらフォローくれればね、フォローし直すみたいな、よくわかんないですけどね、一応ツイッターの ID っていうのが DOUTEINET、童貞ネットね、これでツイッターやってるんで、もしよかったらね、フォローしてくれたらと思いますね。別にフォローしてもらったからといってね、なんもないですけどね。僕がただただ好きに喋るだけで、人の書き込み、人のつぶやきあまり見てないですからね。まあそんなんで一方通行の感じで大丈夫だったらフォローしてくれると嬉しいなという感じかな。あとはまあそんなんだよね。だからちょっとできる限りね、面白いことが起きるように日々過ごさないとね、毎日同じ行動してるとね何も起きないからね、ちょっと歩く道をね、一本変えたりとかね、乗る電車を一本ずらしたりとかね、そういうのちょっとしていかないとねいかんかななんてね思ったりしますけども。じゃあそんな感じかな。お便り他、来ていなかったらあれかなと。はい、あとお便り最後かな、ラジオネーム、413番さん、働いたら負けかなと思っていると言ったニートの方は何に勝っているのでしょうか、ね、そんなお便りいただきました。ありがとうございます。働いたら負けだから何に勝ってるのかってね、だから まだ負けてないってことでしょ。勝ってはいないんでしょ多分ね。働いたら負けなんだろうけど、じゃあ君今どういう状態って言ったら、まだ僕はねレースの途中だからまだ勝っても負けてもないんです。ただ働いた時点で負けちゃうんですっていうね、そういうことだと思いますね。で、まあ、変な話負けないで人生終わればね、逆に言うと勝ちだからってこと、引き分け可能性もあるけどね、まあそういうことじゃないかななんてね思いますけどね。まあ働いたら負けかもしれないよ本当に。面白いことが起きないね、休みの日以外は。難しいよね。でも休みの日もさ、たまりにたまったさ家事をするわけじゃない。洗濯して食器洗ってさ、まあ、掃除しないけど掃除してさ、で食品買いにさ買いだめしに行ってさ、そんなんで一日終わっちゃうからね。まあ働かなくて済むんだったら働かない方がね人間らしいんじゃないかななんて思う日もありますけどね。働かないとでもね、働いたお金でおっぱいパブ行きましょうね、そういうことだと思いますよね。 ちょっと俺もねお金入ったらねおっぱいパブ行ってくるから、ちょっと友達がね俺の誕生日祝いにねおっぱぶ連れてってくれるって可能性が出てきたんでね、ちょっと揉んでこようかなと。ね、別にね吸ったり舐めたりしたいわけじゃないんです、おっぱいを揉みたいだけなんです僕はね。ただそれだけ、生きる理由はおっぱい揉みたいからっていうねことです。じゃあまあそんなんでね、あと普通にちょっと頻繁ではないかもしれないけど週1回とかで、2週に1回とかわかんないけどね、ニコ生とかねちょっとやっていこうかななんてね思ってるんで、よかったらニコ生ね顔も出してるですね、驚きの、全然驚きじゃないですけどね、ラジオやる前からね、顔出してたような気もしたりしなかったりですけどね。なので、まあ、よかったらニコ生も見たりしたらいいんじゃないかななんて思います。まあそんなんでね、まあ長くなってしまいました。じゃあ今週ねこんな感じでね1時間ご視聴ありがとうございました。じゃあまたね来週お会いいたしましょう。さよなら。